おばあさんが灰を飲み込んだ。どういうわけか飲み込んじゃった。
ベンさんの
幸せくるくる、
友達くるくる、くるくるサンデ
ー。毎週日曜日午後6時からの30分、今年1年間放送します。子どもの幸せを願って40年、全国で100万人の人たちと歌ってきた高橋ベンの音楽活動40周年記念番組です。この放送は高橋ベン音楽事務所と全国の子どもが大好きな皆さんの500円募金によりお送りしています。 FM チャッピー 77.7MHz でお送りしますベンさんのくるくるサンデー。埼玉県西部地区は電波で、そしてスマホやパソコンでは全国で聞くことができます。
はい、今日は子どもの日なんだよね。
お、そうですね。
で、令和になって初めての放送なんだってさ。まずは令和から。あ、そうだね。何の話して。はい。今日は、令和になって初めてということで、記念に4月14日、川越の小江戸、くらりギャラリーで、偉そうに高橋ベンさん、講演会があったんですね。20分ぐらい、皆さんに通しで、聞いてもらいたいと思います。はい、今日はとっても深い話をしていますので、ぜひ聞いてください。それでは、はじめに、この街に生きるという歌からどうぞ。ベース、森田昌司さん。川越の街で、暮らしながら、たくさんの人たちと出会いながら作った歌です。この街に生きるという歌です。
朝焼け鳥の歌、走る自転車、街の隅々に目覚める朝。おはよう、おはよう、新聞屋さん、寝ぼけ眼で道を行く人。この街に来ている人たちの暮らし、この街に流れる人たちの罵声。
今日無事にこう40周年なりました。拍手の練習しなくていいかな。大丈夫。あ、二部か。40年歌ってきて、本当に考えてみるとすごいこうあっという間に、みんな皆さんも思うと思うんだけども、すごいあっという間に40年過ぎてしまったなと思います。川越に来た時にね、川越がここはね、17万人いたんですよ。今36万人ですかね。倍以上今なっちゃったんですよね。だから17万人ぐらいの時はまだね、そのこの辺りの通りを歩いてると、そっちか、通りを歩いてると知った人にもう、2キロぐらい歩くと知った人に5人とかぐらい会ってたんで、いやって、今知らない人ばっかりだもんね。本当に、まあ、川越ってほら買い物に来る人たちも多いから、近くからね。だからそんなのがあったりして、随分、40年ってすごい重いなというふうに思いました。エッセイ集を出したんですが、これが、まだ5月の1日発売になってるんですけども、やっとできました。1年間かかりましたね、去年からずっと。前にちょっとフラットと機関誌を出していて、それに書いてきた文章とか15年間出したのかな。それからここのところ11年ぐらい、ブログに書いて 全部で多分ね原稿用紙だと何千枚ってぐらいのものを書いてきて、それを1年間かけて全部読みました。で読んで拾って拾って10分の1ぐらいにして、でそれをなおかつ本に載せるのをその10分の1ぐらいにして、だから書いたものの100分の1ぐらいがこの本になっています。200何ページ、中身としては196なんですがありました。書いてみて思ったんだけども、亡くなった人多いんだよね、そういう思い出が。だから自分の思い出として強烈に残ってる思い出を書くと、やっぱり亡くなった人になっちゃったりして、だからちょっと寂しいなと思うから笑いもいっぱい入ってます、ジョークがたくさん入ってます、そんなんでね、いろんな出会いと別れと繰り返してきた、40年間がここに、まだ40年間ってさて大したことはないんですけども、エッセイが入ってます。すごく何人か読んでもらったんですけども、すごく好評です。みんなびっくりしてて、皆さん、こんなの出したんですかって言われるんですけども、非常にいいです。なっちゃって自分で、いや、これを作るのにね、いろいろあったんですけども、娘がいまして、で娘が、川越で僕も育てたんですけども、もう40過ぎてんですけども、息子にって歌あるから、あの歌があるから、ベンさん息子にさんがいるんですねって言うんだけど、息子じゃなくて娘なんですね。娘がいるのに娘にって歌ったら、なんか気持ち悪いでしょそんなんでちょっと外してみてね。で娘と、子供の頃はねよく遊んだんですよ。0歳から6歳ぐらいまではね、あ、6歳はもっとか、小学校を卒業するぐらいまで結構遊んであげたんだけども、それから先が中学校入って高校入ってもう学校行ったりなんかしたんだけども、その後があんまり喋ってないんだよね。で反抗期だったんだよね俺がね歌手になってて、もう自分が反抗期になっててで世界中旅したりなんかしてたでしょ。30歳から歌手になって、世界中それから旅してて、それから40年間だから、30から40年間だからもう70なんだけども、で40年間ずっと世界中旅したり、ほとんど日本中年間100、200ステージ以上やってたから、一時ね10年ぐらいが200ステージぐらいずっとやってて、で家にいることもほとんどなくて、じいちゃんばあちゃんに子育てを任せて、ちょっといろいろわけあったんですけども、で育てたんだけども、そういうんでなんか申し訳ないなっていう娘と、でも最近よく喋るようになって、時々里帰りするんだけども、うるさくてしょうがない、ずっと喋ってんだよね。でもたまんなくてね、この間あんまりうるさいから、ちょっと今本出すから、お父さんは本出すから、この本の構成をしてくださいって、ちょっと読んでみてって言ったんで、そしたら最初からダメだし、お父さんこれはないでしょっていうのがあるので、誰も気がつかなかった。僕らね、うちの事務所3人でずっと読んで、アンリさんっていうね、サンパティックカフェの人にも読んでもらって、気がつかなかった。それはね、一番最初から障害のことを出てくるの、それがね、うちの娘が、お父さんこれね、障害って文字が多すぎる、障害ってあんまりいい言葉じゃないから、できるだけ使わないようにしなきゃダメだよって、びっくりしちゃってガーンって言われて、あ、気がつかなかった。僕ら障害を持った人たちの友達とかいろいろいるからね、全然気がつかなかったんだけども、あんまりいい言葉じゃない、こんなに使っちゃダメだよって言われて、半分に削りました。もう削れるものは削ってね、で削れるんだ、考えたら、いや驚いてね、いろんなところに、直してこう意見を言ってもらって、結構面白かったですね。娘もなんかまじまじと顔見ちゃって、僕は、娘成長したなと思って、なんかもうそろそろいろんなことを教えてもらうような立場になったかななんていうのがちょっと驚きでした。この本の中で面白いのは、と一番おすすめは一番最後の方に後書きでついてるっていうところがあります。そこのところにね、うちの事務所の3人の写真があります。これがおかしい。1979年と1999年と1919年と撮った写真が並んでます、ここに。いや、これ見るとびっくりするね。で今から40年前に出会ってるんです、僕らは。北海道一緒に行ってるの、森田と並木とね。 で、だからなんかそうこの写真を見ると、あ、これがまず全部表してるだろうなというのがうちの事務所のね。で、僕もあの、結構男だから言葉遣いも荒っぽかったりするし、ちょっと人を傷つけるようなことをポロポロっと言っちゃうことがあって、若い時はね。で、それを全部やっぱり事務所の、並木と森田がそれは違うよそれは違うよ、ずいぶん喧嘩しました。もう最初の頃ね、ガンガン喧嘩しました。いろいろ言われて腹が立つんだ、いちいち。でもやっぱり本当だなと、そうだよな、やっぱりこんなこと言ってはいけないんだよなとか、コンサートでポロッと喋っちゃった、今もあるんだけども、ポロッと滑っちゃう、笑わせようと思って、あのほら、私忖度してますっていう人がいたでしょ、あれ笑わせようと思って言うわけよ。だから今忖度なんて言っちゃ一番いけないの、あの人たちの立場はね。俺たちは言うけどね、あいつら忖度ばっかりしてるって、それでまだ滑るんだけどね、口が滑っちゃうんだけども、たくさんこう事務所の3人の中で、3人で26年なるかな、26年間やってきました。もうそろそろね、あの事務所閉めたいんだけど、あの退職金が払えないのよ。で、退職金貯まったらみんなで山分けして解散ってしたいなと思う。多分まあダメだねずっとダメだね。そんなことで、この40年を記念して、4つ、うん、いくつだ、今日来てくださってる今年の1月から6日から、年間1年間、FM のイルマ FM チャッピーで番組を持たせてもらってます。日曜日の今日ですね、今日もやります。焦点が終わったらすぐっていうことで合言葉になってます。で、聞けなかった人は聞き逃しもあるし、FM でのラジオ FM で飛んでる電波を受けるにはちょっと難しいんで、イルマとあの近辺だけになるんで顔がちょっと入らないんですけども、スマホで聞けますし、聞き逃しっていうのが溜まってますので、それを自由に聞くことができます。その FM のチャッピー今年いっぱい50数回皆さんのね、あの基金で作ってます。百何十万かかるんです。それ全部ね集めてるの今、ほとんどクリアしそうなんだけど、まだまだ。できれば来年の4月にコンサートがあるんです。どこだったっけ、あ、ウエスタ川越で1700円でね、1700人のホールで、まあ人数が入らなかったらステージだけでっていう、ステージの上にみんな上がってもらってやろうっていう話もあるんです。ゲストはね、ロシアの歌姫で、ナターシャ・グージっていう人が、その人に、頼んでます。とっても素敵な人です。綺麗でね、だからいいんだ、美女と野獣っていうコンサートタイトル。そのことを計画してまして、それと同時にあのチャッピーをやりながら FM の、ベンさんのクルクルサンデーっていうのをやりながら1年間、いろんなメッセージを、僕はあのほとんど今は人に聞かれない限りは話せないようにしてんだ、なるべく、うるさいから。だからなるべく話せないようにしててんだけども、放送だけはいっぱい話しますので、今まで20年間いろんな人たちから学んできたことを全部こう吐き出してみたいなというふうに思ってます。今そんな番組を作ってます。ぜひ聞いてもらえたら嬉しいです。それから100カ所コンサートっていうのをやってます。今全国でね、で今何カ所終わった、15回終わったのかな。で、来年の4月までなんです、5月までか、100回を超えたいなと思ってます。今70回決まりました。あと30本、ぜひよろしくお願いします。どこでも行きますので、その100回コンサートというのが一つあります。それから、さっき話した本ですね、あと何だっけ、あ、 CD、 幸せの種という CD をもう出しました。本と CD とね。で、 CD は、今も新しくいい曲も何曲か、あの CD になってなかった曲で、ラバンバだとか、それから幸せの種っていう去年作ったあの代表作があります、傑作があります。それと借りてきた猫っていうのが大体3曲は初めてかな。あとはゴキブリの歌があのラップバージョンで入ってます。肺を飲み込んだおばあさんが死んじゃうよがあんまりちょっとかわいそうなんで、新しいバージョンで、きっとお腹を壊しちゃうこのおばあさんに変えてあります。あとキャーの歌が子供たちの声を入れてます。そんなので、あとアメージングレッスンも今までほとんど CD がなかったんで、売ってなかったんで、それも新しく取り直しました。 そんなんでアルフリゲルホルンだとか息子にもちょっとバージョンが変わってますけども、そんなのをやりました。それからあの今度ね、この本が書いたコンセプトっていうのはやっぱり高橋弁を知らなくても楽しめる本というのを考えました。だから誰が読んでも面白いなと思う本、それからなんかこう読んで、あ、ずっと置いときたくなるなって、これはやっぱり誰にもあげないで自分に置いときたい、で誰かにプレゼントしたくなるような、そんな本を一つ目指しました。そしてやっぱり分かりやすく楽しくで笑って泣ける本です。本当にあの、いろんな人たちの出会いが、もう感動的な出会いがいくつもありました。その感動的な出会いがその中に、書いてあります。誰かに勧めたくなる本、それから心がくたびれた時に読みたくなる、嬉しい時に読みたくなる、ほっとした時に読みたくなる、読まなくなったらトイレの紙に使えるとかいろいろ考えてもうちょっと柔らかい紙にしたかったんですけど、カラーが綺麗に出るんでやっぱこっちになりましたけど、トイレで使えません。あとはね、話したことはね、あ、そうそう、この間あの川口太陽の家で晴れという、入所施設ができたの、障害を持った人たちのね。でそこの開所祝いに行ってきました。でやっぱり障害者の人たちはやっぱり自分たちの運動で国を動かしたり市を動かしたりしてるの。だからそういうずっと一人一人の運動で2億6000万円か、国から出してもらった、市から出してもらった、そういうのを、ん、3億6000万、国が1億6000万、
川口市が2億、
あ、そう、3億6000万ね。そういう、もうそういう運動の中で、今ほら障害者は在宅に家にいなさいとかさ、年寄りは家族で見なさいって国の方針がどんどん出てって、いる中で、そうじゃないんだってことをきちんと運動として、作り上げてきているっていうのがすごいなと思って、で僕らが今から40年前、僕が歌手40年もやってこられたっていうのは市民運動があったからなんです。それは保育園を作る運動だとか、障害者の施設を作る運動だとか、例えば政教運動だとか、医療の運動だとか、そういう中で僕はあのそういう人たちと一緒に支えられて、40年間歌をあの歌ってこれました。本当にね、市民のそういう面では子ども劇場、親子劇場もそうだし、老園とか老音とかあって、そういう中で市民の人たちの本当に手作りの運動の中で僕らは育てられてきたんだけども、これからはもうちょっと厳しいだろうな、そういう運動がだんだんだんだん下火になってきてるから、もうできてきてるからね、保育園とか障害者の施設とか、だからなかなか難しいんじゃないかなと思うんだけども、なんかそういう市民の運動にこそ未来があるような気がしてんだ。それは子ども劇場、親子劇場でもそう、僕はずっと20何年歌ってきてんだけども、みんなで見て、あれ良かったよね、これ良かったよね、あ、うちの子がね、あの、あれで涙を流してたんだよとか、そういう感動をみんなで伝え合って、その感動が周りの人にも影響していくっていうかね。東京都の保育園の園長先生だった井上作子さんが話してるんだけども、保育園でね、目黒の保育園で運動会とか終わった後、職員60人いて、終わった後みんなで反省会開くんだって。でそれをね、1人3分ずつ話すんだって。3時間だよ、その日終わった後3時間みんなで話すんだって。そうするとね、園長先生がどうのこうの言わなくても、みんな一人一人の発言の中で学んでいくんだって。あの人はこんな風に感じたんだ、 あの子は今日そんな笑顔をしたんだ、あんな風にして一生懸命走ったんだ、あの子初めて走ったんだよ、みんなで分かち合うんだって。そこの中で学んでるんだよね。でそれは僕らも裁縫連とかやってきたけども、今日後でトリビュートバンドの人たちが出てきてくれるけども、ああいう人たちもずっと僕らは一緒に学んできた。劇場運動もね、今大変なの、あの子供は少なくなってどこもどこも会員を減らしてるんだけど、伸びてるところがあるの。愛知県とかね、北信越とかね、あっちの方劇場どんどん会員がね増え、きちんと維持してるの。なぜかっていうとね、学習してるの。 みんなでね、励まし合って勉強して人間性を高めているの。一緒にみんなで学びながら。それはさっき言った保育園の井上咲子さんと同じで、そういう市民の一人一人の声で学ぶ、その学んだ中で一人一人が成長して、子供の幸せのために、おじいちゃんおばあちゃんの幸せのために、みんな少しでも一歩何か踏み出そうという、そのことをね、この太陽の家の、また戻るけども、晴れの開所式見て、ああこんな市民運動がまだここにあるんだって思った時にすごい感動して、それをもう一度誰かにやってもらうんじゃなくて、お役所がやったりお金持ちがやるんじゃなくて、僕らが一人一人が手弁当で運動を作っていく、そこの中にこそ成長が、一人一人の成長があるんじゃないか、人間の成長こそ社会を変えていくんじゃないかと、そう思ったんです。その晴れを見ててね、晴れの太陽の家の開所式を持って、思いました。でこの本もそういう、なんか僕もの歌、40年間歌ってきたのはそういう思いで歌ってきた。一人一人が学びながら、一人一人が一歩でも二歩でも学びながら成長していく。川越の親子劇場と僕は、2回お芝居を作りました。その中でさ、もう川越の親子劇場のお母さんたちが素敵なんだよ。みんないろんな子がいるのをね、ちゃんとね否定しないでね、もういつもびっくりするんだけどね、終わった後、ワークショップやって、芝居を作る後ワークショップやって、みんなで集まって話すんだけども、否定的なこと一切言わないんだよね。みんな、あの子はこうだった、どうしようか、みんなどうやって励ましていこうかって話をちゃんとしていく。それは川越の親子劇場でそんな風にしてみんな学んできたんだと。今日は式の親子劇場さんも来てくださってるけども、そういう関係の方もたくさん来てくださってるけども、そこの中でみんな学んで成長している。昨日式の親子劇場の三劇場、朝霞と兄さんと親劇場の、ウリンコキッドなんとかなんとかっていうのをお芝居を見たの、うん、お父さんとお母さん離婚したどの子のってやつなんだけどもね、すごい素敵なんだけども、終わった後ロビーでみんな仲いいんだよ、大騒ぎしてんだよロビーで、でみんな楽しそうなの。それがね、ああいう仲間たちに支えられて、あの子供たちが育っていくんだなと思いました。昨日智也君と男の子と会ったんだけど、もう25歳かって言ってたね。彼は今から15年前に、キラリ富士見で、富士見のね、みんなで、ベンさんのコンサートを作ったんだ。その時彼が来てくれて、もう彼はベンさん、これからね、まだ心臓が悪くてかな、手術が5回ぐらいあるんだ、小学生だよ、心臓の手術をね、これからやんなきゃいけないんだ、まだ5回もやんなきゃいけないんだって、その子が言ってるんだ。でも本当にその子は昨日青年でさ、もう今劇団で生き生きと頑張ってるっていう姿を見て、もう本当にね、涙が出るほど嬉しくなった。で彼は、FM のチャッピーを聞いてくれてるって言ってた、ベンさん聞いてるよって言ってたっけ。だからそんな風にして一人一人の育ちを見ていく、心の育ちってのは目に見えないんだよね、残念ながら。お芝居を見たり、たくさんの人を話して成長してるんだけども、目に見えない。その目に見えないものをどう大人が気づいていくか、そしてそのことを子供たちに伝えていく。みんなで、あの子素敵だったね、あのお母さん初めてだよあんなこと言ったのとかさ、素敵だねってみんなで励ましていく。それがね、今本当にちょっと厳しい社会だけども、それを変えていく力になる。それ同時にやっぱり佐子さんと話したんだけども、保育園って大事だなと思った。0歳から6歳まで保育園の仲間たちがみんなで集まって、そこの中で喧嘩したり笑ったり仲良くなったり、そこの中で人間を学んでいくのが、ね、今学校も厳しいしさ、受験競争で最後の砦は保育園かなと思ってね、あの子たち6歳までちゃんと育てば、あと先は大丈夫だろう、そんな風に思ったりしましたね。
バビブベベンさんのくるくるサンデ
ー、たくさん聞いてもらいました、はい、もっと言いたいこといっぱいあったんだけどもね、なんだか緊張してたかみたいかもね、はい、40周年を、新聞にもたくさん書いていただきました、はい、4月の26日の 朝日新聞埼玉首都圏版、はい、に、本当に詳しく書いていただきました。あと東京新聞4月30日の埼玉中央版に、はい、その40周年の出版の本とかコンサート、そして FM チャッピーのことを詳しく、はい、丁寧に書いていただきました。さや、はい、読んでくれた、
はいね、読ませていただきました。
とてもいいよね、
はい、嬉しいですね。
嬉しいですね、はい、それでは今日はこれで終わりにします、はい、
詳しい内容は、はい、高橋弁ホームページに載っておりますので、
ホームページ、それからブログだとか、
はい、ブログなどをご覧いただけたらと思います、はい、この放送は高橋弁音楽事務所と全国の高橋弁の音楽活動を応援してくれている皆さんの募金でお送りしています。一口500円の募金を募っています。高橋弁のホームページから募金をお寄せください。番組の感想やご意見も高橋弁フェイスブック、メール、ファックスなどでお聞かせくださいね。
はい、どうもありがとうございました。それでは、今週はここでお別れしたいと思います。どうもごきげんよう。
さようなら。